アルファ選出の
アルファチャンネル。
はい、こんにちは。
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 はい、今週も始まりましたアルファ選出のアルファチャンネルです。はい、お相手は、
はい、
あなたのハートのセプテンバー、ギターの孫さんと、
あなたのハートのオクトーバードラムのシスターと、
あなたのハートのホームランバーボーカル担当のユニです。
はい、どうも
どうも、
はい、ね、どうも。
もう9月ですよ、9月。
ええ、
はい、
あっという間ですね。
あっという間でしたね、はい、
あっという間、
はい、あと3ヶ月で今年は終わっちゃいますけど。
いや、まだ9、10、11、12でしょうよ。
うん、
そうだそうだ、4ヶ月で。
そうか、
今月含めてね。
大丈夫か。
まあまあまあまあ、まあ、約3ですよ。
セプテンバー、オクトーバーからのホームランバーのボーカルユニちゃん、大丈夫か。
空振り三振ですよ、今で。危ない危ない、はい、
あれ、ちなみにユニちゃん、11月は英語で言えるんだよね。
ノーベンバー。
あ、正解。
イエーイ。そうじゃないよ。
そこをちゃんとね、皆さんにお伝えしとかないと。
ええ、
なるほど。
そう、言えるんだけど、あえてホームランバーと言ったよっていうのを。
ああ、なるほどね。
ちゃんと皆さんに、リサの皆さんにご紹介しとかないと。
ああ、なるほど。リスナーさんは意外と疑り深い。うん、そういうことなのかな。
そうそうそうそうそう、まさか言えねえんじゃねみたいな。
あ、なるほど、疑心の心がね。
そうそうそう、そうじゃないよ
と。ちょっともやもやしちゃうから。
うん、渾身のボケでしたよっていうところをね。
いやいやいや、まあね、そうですよ。
渾身のボケがホームランバーか。
そうですね、
はい、
あ、何か問題でも。
いや、年齢を疑われるなと思って。
いやいやいや、何をおっしゃいますか。なんで急でまた 10月って続いちゃった。そこがまだちょっとセンスがな。
はい、
俺らのセンス
かな。じいちゃん、そこセンスがちょっと違うんじゃないかな。じいちゃん、
逆にじいちゃんが責められるタイプになっちゃった。
うわ、俺のセンスがな。面白いこと言えなかったもんな。
そうね、もうちょっとね、
ひねりも何にもないもんな。セプテンバーからのオクトーバー。10月でもねえしさ。
10月でもねえから。
そうだね。
順番に言っただけだから。
そうだ、はい、そうだ、ね、
しかも自分で笑っちゃってるしね。
甘いでも思いつかなかったから。
そうだね。ちょっと難易度下がりました。
まあね、そんな9月、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで。
はい、
はい、まあ今週も30分よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めまして、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
世の中の、バンドさん、アーティストさん、あとは米農家の皆さん、
あー、そこね。
を
応援する番組、アルファセンシズのアルファチャンネルです。お相手は横浜の女性ボーカルハードロックバンド、アルファセンシズのギターの誠さんと、
お米の好きな種類は秋田小町、ドラムのじいさんと、
白米しか勝たん、ボーカル担当のユニです。
はいはい、
ね、はいはい。
まあ大変ですよね、スーパーに、ね、
いや本当にだよ、
スーパーに
お米不足ってやつですかね。
そうですそうです、皆さんどうしてます。あ、どうしてます、
お米。
うん、
あー、今のとこね、家足りてるからそんなに影響はないかな、うちの家は。
ああ、そう。
うん。
うん。 じいちゃんとこはよ。
うち麺ばっか食ってるから。
そうか
あんま米食べない。
あ、そうか。
そもそもあろ。
米がなければ麺を食べればいいじゃないってやつか。
そういうこと。
何とかね、男臭いね。そうだね。男臭いね。
うん。まあもともと麺の方が多いから。
そっかそっか。
うん。
うわな。でも焼きそば、
まあ、そこまでは。
でも焼きそばはしばらく食べてないんだな。
そう、焼きそばは食べてない。
ほかに何そばがあるんだ
って言った。
食べた、ついに
先輩食べたよ。
食べた、
ついに食べたよ、ペヤング。
あ、食べた、
ペヤングなんだ。
今さら
でも、でもね、真帆さん、
はいはいはい、
ユニちゃん、
はい、
ええ、
ペヤングのなんか辛い明太味を食べたから。
は
あ、いろんな味があるんだよね、あれね、期間限定。
そうだね、うん、期間限定でね。
そう、
辛いやつなんだ、ね、明太子。
そう、ちょっと辛い明太子のやつを食べて、
うん、
だいたいあのペヤング系のああいう奇抜な商品って、
うん、
大してうまくないじゃないですか。
まあ食ったことがないけどね、ああいう、
うん、
なんかショートケーキ味とか、
うん、まあそうね、賛否あるのかな。
そう、意味わかんないなんか味だ。
なんかチョコレートなんとか味とか。
あ、そうだね、そう、ありましたね、そんな
噂で知ってるだけ。
そう、
うん、うんうんうん、
なんその中ではほらやっぱりまあ理にかなう味というか、明太子でちょっと辛いって、
まあ普通というか、
うん、
そうそうそう、
そこまで気をてらった感じではないよね。
そうでしょ、
うん、
そういうタイプのちゃんとペヤングは、
はい、
それなりにうまいよ。
ああ、そうなんだ、はいはいはい、
うんうん、そう、まあ要は美味しく食べましたよ。
あ、ごちそうさまです。
あ、それが一番大事です。
何の中身もない、ただ焼きそばを久しぶりに食べたよっていう話。
ああ、なるほどね。わかりました。台風は大丈夫でした、皆さん。
うちは全然平気だったかな、なぜか。
うちはそうだね、ちょっとまあ距離的にはそんなに遠くはないってぐらいの、ちょっと川があるんですけど、
はい、
ちょっと大変でしたね。
あ、そう、溢れそうだった。
あ、そう、
うん、ちょっとね、暴れん坊してたっぽい。
溢れるだか溢れないだかで。
そうそうそうそうそう、
うん、だってあれだよね、なんだっけ、246のあの伊勢原とかあの辺のなんかトンネルの、
そうそうそうそう、
崖崩れ、
あれなんかそうだよね、あれも、うん、盛り土がなんか崩れちゃったとかなんとかっつって、
そう、なんとか隧道なんだっけ、
うん、
うん、だからね、
伊勢原もそうだし、平塚、あと中
野、
あー、うん、そうそうそうそう、平塚とかなんか溢れてた ね、水
ね、
うん、
あと二宮、うん、その辺はもうひどいありさまだったみたいで、
ねえ、今も大変だと思いますけど、うん、
うん、相当大変だと思う、
ね、うんうんうん、
大変だと思いますが、本当に、
ね、
まあ気を取り直して、
はい、無事が何よりということで、
まあ、はい、参りましょう。今週はどのコーナーからいきましょうか。
どのコーナー、
あれ、うん、
まあ、じゃあ真帆さんからいきますよ。
はい
はい、
真帆さんのドラゴンズを見守ろうのコーナーね。だから先週はあれですよ、その台風の影響で、
うん、
バンテリンドーム、そう、ドームの試合が、ベイスターズ戦が、
うん、
3試合中止になりましたからね、ドームなのに。
あー、そうなのか。
そう、要は DeNA の選手が横浜から名古屋に着けなかったっていうね。
あー、なるほど。
小田原かどっかで止まっちゃったっつって。
あらららら
うん、
そりゃやれないわな、
うん、ということで3試合中止になって、うんうん、だから先週は中日3試合しかやってないんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、広島でね、広島戦で首位の広島と、
ああ、
ええ、
はい、やりまして、なんと2勝1敗
2勝1敗、
はい、すごい。
そうなんですよ、
勝ってるね。
中日ドラゴンズが勝ち越しましたね、首位に。
そうです、そうです。あのちなみに、中日はですね、広島には強いんですよ。
そうなんだ、まさか。
そうそうそう
そう、そうなんだ、
うん、前回の3連戦は3連敗しましたけど、広島に勝ち越してんのうちだけじゃないですかね、確か。
はあ、
うん、
なんか そのパターン多くない、中日。
そう、
何年か前はそうだったよね。
そうなんですよ、
そうだよね、なんか、
はい、
だから実質優勝みたいなわけわかんないこと言ってたよね、なんか。
そうそうそうそう、ね、うん、実質優勝でしたみたいな。
ほう、
うん、なんならあれ、中日ドラゴンズ実質世界一ですからね。
そうだ、なんかそれも言ってたよね。
そう、
そういう結果になるわけだ。
そう、あの世界一になった侍ジャパン、この前ね、大騒ぎになりましたよね。
なりましたね。
大谷選手が活躍して WBC 第2回大会以来の優勝をして世界一になりました、
うん、はい、
あの侍ジャパンのチームが壮行試合合わせて唯一負けたのが中日ドラゴンズなんですよ。
そうだよね、
そっか、
あの時も驚いたけど。
はい、そういうこともあったんで、ね、うん、
じゃああれだもんね、タイトルマッチだったらもう世界一は中日だからね。
そういうことです、そういうことです。
そう、ベルトを移動するわけだから。
そう、タイトルだよね。
タイトルマッチだったらそうだよ、危なかったよ。ノンタイトルでよかったよ、本当
に。よかった、はい、ね、だからまあこれからも首位のチームやら上位のチームといろいろ試合していくと思うんですけれども、あと数試合、うん、まあ温かく見守っていきましょうということで、
はい、
以上、
これからも注目ですね。
はい、以上、誠さんの中日ドラゴンズを見守ろうのコーナーでした。
はい
はい
はい、
じゃあ続きまして、じゃあ今日はユニちゃん行ってみようか。
タイトル忘れちゃった、タイトル忘れちゃったけど、まあ行きましょう。
はい、
ユニがおすすめする名作神ゲ
ー。絶対違うよね、コーナーの名前。
絶対違うな。
何だったっけ。
もっと上から目線だったぞ、このゲームを覚えとけみたいな。
じゃあこのゲームを覚えとけ。おすすめ神ゲー、イエーイ、はい、
のコーナーですけど、
まあ、ということで、
はい、
はいはいはい、
ただ前回の
またもらいました、
前回のあれですよね、途中で終わったんですよね。
そうなんですよ、ほんとひどい。せっかく私が紹介しようと思ってね。
はい、それの続きいきますか、それとも新しいのいきますか。
あ、もちろん続きですよ。
あ、続き、あ、続きですね。
続きなの。
せっかくだった。あれで満足できると思ってんのか、お前は。ふざけんなよ。
いや、一応俺もうタイトル言ったしな、みたいな。
まあ、でもほら、タイトルだけ言ってもさ、じゃあ中身なんだったのって終わっちゃったじゃん。
まあね。
そう、だからね。
いや、いい、わかりました、いいですよ、
はい、まあ、手短にね、
手短に。ああ、はい、すいません。ということで、ね、あの前回私がご紹介したのは、
はい、
2008年に出たゲームですね。
はい、その名も
ゼロ、月はみの仮面。
そう、月はみの仮面まで先週じゃね、先々週言ってなかったんだから。
そう、言ってなかった、ゼロしか言ってなかった。
ゼロしか言ってなかった。
ゼロまで、うん、言って
結局孫さんシンクの蝶やり始めちゃってさ。
あ、そっちだそっちだ。
おすすめではない別のタイトルを。
まあまあまあまあまあまあ、まあでもほら一緒のね、一応ゼロゼロとして私は言ってますんで、
うん、お姉ちゃんお姉ちゃんとしかもうずっともうその時点で
そう、あのね、あのシンクの蝶っていうのは、まあ、お姉ちゃんが途中で離れちゃうからお姉ちゃんを、まあ、探しに行くっていう。
あ、そっちもやったことあんの？
ありますね。
あ、
はい、こっちのもともとね、お名前がそれシンクの蝶じゃなくて、うん、赤い蝶っていう
赤い蝶
名前、うん、そうです、あの赤い蝶っていう作品で、うん、出てたんだよねそれ。
あ、
そう、あの PS2 のね、いわくつきのゲームとしてすごい有名なんだけど。
ああ、そうなんだ、いわくがついてる、
はい、
お、どの辺がいわくなの？
うわ、いわく聞いちゃった。
いわく聞いちゃった、聞きたい
あれ、それストーリーに直結すんの？
直結はしない。あのね、基本的にこういうホラーゲームを作るときってまあ、扱ってるものがやっぱお化けとかさ、
はいはいはい、
あんまりこうね、あのバカにしちゃいけないものを取り扱いしてるから、
はいはい
はい、お祓いをねちゃんとしてから、あの作品として、まあ、世に送り出すっていうのを会社でやってらっしゃるんですよ、基本的にホラーゲームって、
はいはいはい、まあ、なんでもそうだよね、映画でもそうだし、
そうそうそうそうそうそうそう、すごい大事な、
バラエティーでもそうだし、
そう大事なことだからね、なんだけど、この赤い蝶っていう作品に関しては、どういうわけか、あのお祓いをせずにそのまま作品として世に出してしまったんですよ。
強気だ。
はい、とても強気です。
で、うわね、うん、
そう、それはとても恐ろしいことなんですけれども。
そうだね、
うん、だ、多分そのお祓いをしてないよっていう状態も含めて、なんだろう、本当の怖さっていうのを味わってほしかったのかなっていう感じはするんです。
いやいやいやいや、
多分意味はあるんだと思う。
それで何、結果なんかあったの？いろいろ、
まあ、作品の中でなんかちょっと石がこうラジオみたいに声が聞こえるみたいな、そういう
アルファセンシズのアルファチャンネルなんつって石から聞こえてくるわけだ
石からした、もううちのコーナーが終わってしまったのかと思って今
たまレイクサイド FM が聞こえてきちゃうわけだ
あ、びっくりした。そうで、まあまあまあ、そうラジオがね、あの聞けるっていうシステムがあるんですけど、うん、
ホームランバーっつって、まあ、そこ
に、
うるせえ黙って聞いてください。でそのラジオを流すと、あの実際に収録に入ってない声が入っちゃってたり、ま、これが一番有名な話。
ダメじゃんそれ。
そう、本当はあんまり良くない、でも入ってしまったっていうのがあって、で、私は実際にこの赤い蝶をプレイしてるゲーム実況を見たことがあるんです。
はあ、
はい、はい、で、そのゲーム実況の映像を見てるときに家で起きました。起きました。
誰が目が
家で起きた。
おはようって
、はい、そう、
ま、家で違う声が聞こえたってこと？
いや、ですね、それが突然ですね、全然あの連絡を取ってない人から急に夜に電話が来てたんですよ。
あ、
お、
電話が鳴りました。
ちょっといい仕事あるんだけど。でも
その時に私ちょっとすぐ出れなくって、
折り返しゲーム実況見てたからね。
違う違う、他にねちょっとあの お手洗いとか行ってたりちょっとしてて、ちょっとタイミングが悪かった。
あ、
であ、なんか電話来てると思って電話に出ようと思ったんですよ、
うん、
折り返しでね電話しようって思って、うん、着信履歴を見ました、
はい、
名前がなかったんです。載ってないの名前。でもそのうちの知り合いの名前で連絡が確実に来てる。なんだけど着信履歴も載ってなければ LINE のあのなんだ電話したら電話のマーク出ますよね。電話来てたよっていう、
あれもない。 LINE 通話で来てたの。
そうだけどそこに履歴として載ってなかったんです。そうえって思って電話しましたよねって送ったら、
はいは
い、いやしてないよって。
あらするわけないよと。
そう
なんでしないかんのっつって。
そんなに言ってないけどね
それはそれでユニがかわいそうだ。
そうだよなんかごめんってなるじゃんごめんねみたいな、うん、そうっていうことがあったので私はもう赤い蝶っていうタイトルのはもう見ないようにしようって決めました。
あそうなんだ。
はい、それぐらいちょっと曰くつきで有名なのが、まあ、ゼロ、はい、赤い蝶っていう作品ですね、
はい、ただ今日、はい、先週ご紹介して今日は改めてご紹介しようとしてたのが
月はみの仮面っていうやつになるんですけど、
はい、こっから本題ですって。
そうですね、ここから本題ですよ本当に。まあ、
はい、
まあ、まあ大事なエピソードだったからね、
はい、
でまあその月はみの仮面っていうのは、まあ、5人のまず女の子がいると。
そう結局俺も やったからねそれね。
あやった、
やったやった
途中まで。
そう途中まで
なるほど。
いややっちゃった
やっちゃっただ
ってユニがおすすめするからさ。
そう おすすめだったんですけどね。そうでまあ5人の少女がいて、でその5人のうちの2人が亡くなっちゃったんですよね。
はあ。
で他の2人
まどか
女の子、そうまどかちゃんとみさきちゃんです。
みさき、
はい、
あと
が
もう一人、
そうもう一人、もう一人いるんですけどルカちゃんだね。
ルカね、
そうルカちゃん、うん、が、まあ、それぞれ、まあ、老月島って呼ばれる、まあ、孤島だよね。そこに、みんなで向かうことにする、
うん、
でなぜかこの5人の共通点はちっちゃい頃の記憶がない。
おお。
でその時に私たちは老月島の中で何があったのか、老月島とは何なのかっていうのを目指していくよっていうお話、はい、
お
いきなりね、いきなりまどかちゃんいなくなっちゃう。
そうなんです、途中でみんな消えたりとかね
いきなり2人でなまどかちゃんといきなりあれだよ、2人でそのなんか建物の中にいたらちょっと目離した隙にどっか行っちゃうんだよまどかちゃんがね
そうなんですよ、
落ち着きのないタイプの子なん
だよ。ちょっと目離したらすぐどっか行っちゃうんだからみたいな、
すぐどっか行っちゃうのか
授業に集中できてませんって。
あ
もう
通信簿に書かれるタイプ
通信簿に書かれる
でね、なんか暗い中そんな探さなかん言って、
そうそうそう真っ暗な中ね、
うん、いきなりあれだよ懐中電灯が起こってんだよ。
そうそうそうそう謎ですねもうすっごい怖い、なんだろうな廃病院っていうか診療所というか大きな場所になるんですけどね。そこはあの懐中電灯一本で
探索を
しなきゃいけない。なんでそんなとこに行く必要があるんだよ
行く必要はあるんだよ。その
老月島にね何があったのかと、私たちの小さい頃には何が起きたのかと。
そうだから私たちはここに来なければいけなかったのっつって、
そ
う美咲ちゃんだっけまどかちゃんだっけ、
そう美咲とまどかとルカだね。
そう美咲ちゃんに連れてかれてさあれ一番最初にプレイするのはまどかをプレイするんだっけ。俺はまどかだっけ。
まどか
よ、まど。
俺はミサキだったっけ。
お前はまどかかもしんねえな。
あ、俺はまどかか。ミサキちゃんがだから、
まことであり、そうだな。
そうそうそう、俺はだからミサキちゃんがだからここに来なあかんわ言うから一緒に連れてついてったらミサキちゃんいきなりどっか行っちゃったんだもん。一人ぼっちで残されてさ、
ちょっと落ち着きがない子で
っつって、そういや何これ、美咲ちゃん探さなあかんわ言って、
うわちょ呼ばれてるから行くわ言
う
て
そう
あんたちょどこ行くねみたいな
そうそんなゲームですよ。
そんなゲームなんですよ。
皆さんちゃんと分かってますか、この
分かります、結構まとめたんですけど今回のために。
そう、そしたら俺も一回最初さ、カメラを手に入れた瞬間うわーって囲まれるの。
そう
キャーって
怖いんです。キャ
ーって、そしたらもう次俺はルカちゃんになってるの、いつの間にか。
そう、
船に乗ってその島へ向かってる最中になっちゃうだろう。
あれだ、使うキャラが変わったのね。
そう、美咲ちゃん、美咲とまどかが連絡がないみたいな。
ああ、別のキャラ視点で今度物語が進んでいくわけだ。
そう
美咲ちゃんとまどかちゃんは2人で老月荘に向かったんだよね。
そう
その後にルカちゃんが5人目として、うん、一緒に老月島に向かうんだよね。
そう船に乗ってね。あの船は誰が運転してるんだいう話だけどね。
漁師だよそこの漁師が運転してくれてんだよ。そうちゃんとお金払ってんだよきっと
なるほど、なんで漁師が来るかね。
そうあそこに用があるだかっつってあんなとか行っちゃいけねえよって言われながら、
そういうやり取りもあったんだろうなって、ね、
そう裏でそういうこともあったんだよ、うん、
行くだけだからなっつって、責任は持たねえぞ
みたいな、おめえはそんな薄っぺれ格好でっつって、
そうなのよ、
風邪ひくかっつって
そうなの、薄着なのよみんな。
そうなんです、みんなね、なんか知んないけど
夏めちゃめちゃ夏なんだよ。
そう、皆さんビジュアルがねとても美女ぞろいでね、なおかつ皆様ねスタイルも抜群でしてね、
そして
何よりねお洋服が薄っぺらいでございます。
そうセクシーなの、ちょっと、
そうなんです、ちょっと色お色気要素もあったりなんかしちゃったりして、
はい、
そうまあでもゲームとしてはとっても怖いですし、うん、さっき話の中で出てきたけどカメラを使って撃退するっていうゲームだからね。
そうか
すごく大事なポイント、そこなんです、
うん、
そう
銃で撃つんじゃないんだよ。
そうなの、撃てないから。
そう、女子だから。
そう違うよ
幽霊だから
幽霊だから肩脱臼とかそういう話じゃないから。
ああそうかそうかゾンビじゃないからね。ゾンビは実際あるけどって。
ゾンビはね、そうちゃんと撃て肉にねこうバンって入れるんですけど、相手は幽霊なので、じゃあカメラで魂をまあ成仏というかね、消滅させるというかね。
そう
、うん、でカメラを構えて撃たなきゃいけないんですけど、それがまた怖いと。
そう、
ああそうなんだよな、はい、あれ俺も映像は見たけど、
ネバーク、
はい、エンディングです。
また言えなかった
これまた次回に引っ張るやつだ
そう
引っ張んのこれ
まあいいよ、気の済むまで喋ってよ。虫はみの仮面を、
月はみだ、
月はみだった
ひでえ。
この番組は JOZZ3BGFM79.0MHz サマーレイクサイド FM がお送りしました。
あなたのハートにプラスアルファ、それが
私のハートに
プラスアルファ、
みんなまとめてアルファ
アルファチャンネル
チャンネル。
なんであんなに足が遅いんだ
美咲、
早く走れ。